はい、それでは第13項に入るんですけど、後半の山場ですね。マラソンでいうと最後の心臓破りの坂道みたいな、そんなところにかかってきましたけれども、この13項目の過程は14項そして15項と3回続けてその過程形の形をやっていく最初の項なんですけれども、この過程さえ超えてしまうとね、あとはもう気楽なもんですよ。まあ最終的に20までありますけれども、もう本当に後半楽勝になりますから、もう最後の心臓破りの丘だと思いながら、マラソン頑張ってくださいというところですよ。はい、それでは第13項過程1回目です。まず過程と言われたら誰もがもし何々ならばみたいな感じで思いますよね。じゃあそういうことを漢文でやろうとするとどうなるのかっていうと、語呂を見てもらうと分かるんですが、若も仕事し、女も仕事しっていうことで、この語呂実はね覚えてほしいんですよ。重要な語呂なんですね。っていうのはこの若いという字と、それから女と一応読んでおきますね。女とこの読んでおくこの字は、1番家庭もし何々ならばっていうのと、もう一つ卑怯、比喩って言った方が分かりやすいんでしょうけど、なぜか卑怯と言うんですよ。で、卑怯で A が如し、あるいは A の如しとこういうふうに読む、2つの意味を持っているんですね。これ重要なんです本当にね。っていうのは、実はこの若いという字と女という字が傍線部に絡んだ場合は、センターだったらもしと読んで仮定の可能性の方が高い。ところがですね、そこにも書いてますが、国公立とか次第でこの若いとか女が問われると、如しという卑怯になる可能性もかなり残ってるんですね。だからちょっとセンターとセンター以外では確率は違うんですけど、繰り返しますけど、過去がそうだから未来がそうであると限らないということになってくると、本来はこの若いとか女という字は家庭なのか卑怯なのかどっちとも言えないぐらい文中でよく出てくるんですね。ただ今までの過去の例でいくと、なぜかセンターではこの字を家庭で問うことが多かったというだけです。でしかもこの若いっていう字は何字っていう二人称の場合がありますので、この字が出てきたらすぐもしとかね、ごとしって読まないよね。何字っていう二人称の場合もありますから、そのあたりも気をつけてくださいね。はい、それでは語呂27番、若も仕事し、女も仕事しということで、若と女、この2つの字がもしとこう仮定で訳すのか、それからごとしとこう読んで、で卑怯で訳すのかっていう2つの可能性があることをここでしっかりと覚えてくださいね。はい、じゃあ次で、もう1個仮定だけで使われるのが64ページにあります。癒しい雲もしもし、癒し雲っていうやつですね。癒しい雲もしもし、まあ、これは覚えるも覚えないも叩くんだけなんで、特に覚えるなという方でもなく、覚えろという方でもないんですけど、まあ、簡単だから覚えちゃおうよというぐらいですね。癒しい雲もしもし、癒し雲ときてもし A ならばっていう可愛い語呂ですね。癒し雲もしもし、癒し雲、癒しい雲もしもし。はい、それでは何といっても重要なのは、もしあるいはごとしと読む、若も仕事し、女も仕事しの若か女ですね。それから今見た癒し雲っていうあたりを、じゃあ一つ例題で見てみましょうっていうことで、64から65のところ、まず一番上に若いっていう字がありますから、これが若くしてと行くのか、もしと来るのかですよね。あるいはごとしと来るのかですね。でところがこれ若いと読む両例ないんです実はね。若くしてって読まないんです実はこれね。でそれは知らないと無理なんですが、若くしてじゃないんじゃないのっていうのは常識的にありますよね。若も仕事し、女も仕事しっていうのが語呂ですから、もしかごとしと読むのがこの若いという字だろうと。そうするともしと読んでるのが3、4、ごとしと読んでるのが5、そして6番のしかざるべしっていうのがあんのかっていう話なんですけど、ちょっと待てよと、しかざるべしっていう形になってるのかどうかっていうのを見てみると、ここ順番から考えても、どう見てもしかずと読むためには上にずが来てないとおかしいんですね。ずというこの否定語は変読文字でしょ、覚えてるかな、もう最初の方やったから忘れてるかな。でずというのは否定語ですから、否定語は変読文字なので、もししかずとかしかざるべしと読もうとすると、ず 若いっていう順番じゃないと無理なんですね。若いずってきたらこれはもうしかずと読めない。ってことはもう一度確認すると、若いという字は実は若くしてっていう読み方はしないので 1,2 が×で、もしと読む過程はもちろんありますから 3,4 は OK、 そして5番で文末に5としとある秘境も OK で、6番のようにしかざる、つまりしかずと読むのは順番的に無理となると×、 1,2,6 が消えたんですね。まあ、そうするとあのセンターの解き方としては、もしが2つ、5と4が1つ、まあ、こういう場合は少ない方を消すっていうふうにまず考えて、で5と4で読むのか読まないのかの検討をしていくみたいな形なんですね。でところがもう一つここでポイントがあるんですね。はい、再読文字ですよね。でこれたまたまあの前もやりましたけれども、空法編のところでこの再読文字やりましたね。まさにべしというので、もう分かんなかったら再読文字もう一遍やり直したっていう話をしましたが、応援すればまさにべしっときっと届くだろうって感じで、この応援の応という字はまさにべしと読む再読文字ですから、結局は 3,4,5 の3択だったんですけど、まさにべしと再読文字を読んでいるのは3しかないじゃないかと。となるともしなのかごとしなのかでここで判断しなくても、再読文字の応援の応という字をまさにべしと読んでいるのは3しかないんだから、じゃあまあ3番が正解だろうっていうふうに思えばいいわけで、あのセンターはね非常に作りが上手なんですよ。結局あの例えば秘境なのかそれとも家庭なのか難しいです。でだったら他にもヒントをあげようじゃないかということで、ここは上でその上でというか若いという字で3択、そしてまさにべしで正解とこう絞れていけるような作りをしてくれているんですね。はい、じゃあ練習問題を通過して、続けて家庭の2番へと入っていってください。